Santana.
My God, why have you forsaken me?
バラなんで、バラなんで。我が父、我が父、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ぶのを聞かれました。
The death. God does not act to save his son.
息子が死ぬのを神様はお助けになりませんでした。
He does not pull back the knife or find another sacrifice.
他の犠牲となる動物を殺そうとするそのナイフを使っていませんでした。
God gave up his son for the many, for us.
多くの人々のために、私たちのために、神は我が子を犠牲にされたんです。
God spared Isaac.
神様はイサクを助けてくださいました。
God does not spare Jesus.
しかし、イエス様をお助けになりませんでした。
The one and only son truly dies.
たった一人の御子が、死に死なれたんです。
God spared Abraham the death, but he did not spare him the trial of faith, and he did not spare him the need for a sacrificial heart.
神様はアブラハムを助けてくださいましたが、我が子が不正な扱いをして死んでいくというところを神様は助けてくださいませんでした。
Jesus said that in order to find or save our lives, we must lose them for him.
イエス様はこうおっしゃいました。自分の命を救おうとする者は、それを失っていくんだ。
Jesus calls us to self-denial.
イエス様は私たちに自分を否定するようにとおっしゃってくださっています。
The holiness movement has had historically and theologically a keen insight into this spiritual reality.
The holiness movement というのは、この点に関しての霊的な実質を強調していく、それを伝統的に大事にしていく運動であります。
Our focus on surrender, consecration, entire devotion, and sacrificial living are key activities aided by the Spirit.
ご聖霊様によって導かれ促進されるところの明け渡し、性別、完全な献身、そして全く犠牲として生きていくこと、こういったことがホリネスの部分との鍵であります、強調点であります。
But even more specifically, we have traditionally associated these synonyms for surrender with the
しかし、ここでもっと別なことと言いましょうか。私たちは伝統的にこの明け渡しということの同義語として完全な成果、全く成果という経験を強調します。
This type of obedient surrender is hard.
この意味における全く明け渡し、全く従順というのは非常に
And yet we must recognize that it is not a harsh message.
けれども、私たちはこれは決して過酷な厳しいメッセージだとは認めません。
It is not an austere life of drudgery to which we are called.
これは私たちがそうするように骨を折って苦労する、そして禁欲的な生活をするということを意味します。
When we are called to lose our lives, we truly find them.
私たちが自分自身を本当に失うように召されるとき、私たちは真に自分の価値を見出します。
No, the life of holiness is not severe, stark, or bleak.
ホーリネスの命というのは、こう厳しいものでもなく、なんか冷たいものでもなく、そして物寂しいものでは決してございません。
The holiness message is a message of life, vitality, fullness, depth, joy unspeakable and power.
ホリネスのメッセージは命のメッセージであり、バイタルなエネルギッシュなメッセージであり、そして満ち足りるというメッセージであり、そして深みのある、もう言葉に表現しがたい喜びのメッセージであり、力のメッセージであります。
I want to tell you about our remarkable Palmer lived from 1807 to 1874.
この女性はフィーベ・パーマーと知られたので、1807年から1874年まで生きた女性です。
For many reasons, she is considered the founder of the Holiness Movement in America.
多くの理由がございまして、この方はアメリカ合衆国におけるホーリネス運動の創始者、ホーリネス運動を始めた人と認められております。
She was raised in a Methodist home.
彼女はメソジストの家庭で生まれ育ちました。
She heard about entire sanctification but could not find the experience.
彼女はこの全く聖化ということを聞いてはいたんですけれども、経験することはございませんでした。
Later, she says that the preachers made it too complicated.
後に彼女は言ったんですけれども、私がなぜその経験を持たなかったのか、それは説教者があまりにも複雑に語ったからだ。
She married Walter Palmer when she was 19 years old.
彼女は19歳の時にウォルター・パーマーと結婚いたしました。
A year later, she had a son.
1年後には息子が生まれました。
But he died as an infant.
しかしまだ血のみこであるときにその息子は死んでしまいました。
Later she had another son.
それからまたもう一人男の子が生まれました。
He also died very young.
でもまだ小さいときにその子も死んでしまいました。
Then she had a daughter, Eliza.
そして娘、エリサが生まれました。
Since infant mortality was high in the 1800s, it was a very good thing that this daughter lived into childhood.
1800年代というのはその幼児の死亡率が非常に高かった時ですので、この娘が子供時代を過ごしたということは本当に大きな良い子でした。
But a servant is careless with an oil lamp and Eliza burned to death in her crib.
けれどもお手伝いさんがお家にいまして、その方がランプをですね、誤って使ってしまったためにエリザは手すり付きの子供の、ベッドの中で焼き死んでしまったんです。
These deaths were very, very hard for me.
フィーベにとってはこの死、子供たちの死というのは非常に非常に大変なことです。
But God used them for good.
しかし神様はこれらのことを良きに用いて変えたんです。
She decided to stay in her room alone and pray.Until she heard from God.
神様からの声を聞くまではと彼女は部屋に引きこもって祈ろうと決心しています。
The following is from her diary on July 26, 1837.
これから申し上げますことは1837年7月26日の彼女の日記に記されていることです。
On the morning of this day
この日の朝、
My thoughts rested more especially upon the beloved husband whom God had given to be the partner of my life.
私の生涯の伴侶として、神が与えてくださった私の愛する夫のことを特に心に留めて思い巡らしている。
How truly a gift from God and how essentially connected to my spiritual and earthly happiness is he is.
主人は私にとって霊的に、そしてこの世での幸せという点で本当になってはならない関係を持つものとして、神から与えられた本物のギフト、プレゼント。
Scarcely had these suggestions passed when with keenness these questions were asked from God.
しかし神様から次のような鋭い質問を受けたとき、私はこのことをとても通じることができません。
Have you given up all for Christ?
あなたはキリストのために全てを諦めますか?
If this person who receives all your affection were required to be given up, would you not shrink from the demand?
あなたの愛の全てをそこに注いでいるこの人を諦めようと神様が言われる、あなたはこの命令に対して震えをのむのではないか。
Then God brought my precious little one to mind.
それから神様は私の心の中にあのかけがえのない子供たちのことを思い起こさせました。
I realized that I had idolized them.
私は気がついたんです。私はこれらの子供たちを自分の偶像にしていたんです。
He who said, I am the Lord your God and a jealous God, saw the idolatry of my heart.
あなたの主なる神は、妬みの神であると、こう言われる神様が、私の心の中にこの偶像を見ておられます。
With Abraham I said, I have lifted my hand to the Lord.
アブラハム。そうしましたように私は言いました。主よ、私の手をあなたの前に差し出します。
A word made the sacrifice and said, My husband and children I surrender to thee.
そして自分の言葉を持ってはっきりと犠牲として私の主人と私の子供たちをあなたの御手に明け渡します。
I from that moment felt I was fully set apart for God.
その瞬間から私は真に神様のもとにはっきりと分けられたものになったと感じました。
Here she was sanctified.
これが彼女の興味の結果です。
She goes on to become one of the most influential people in America at that time.
その当時のアメリカで最も影響を及ぼす人の一人となりました。
It was after this experience that Homer's life began to expand and change.
この特別な経験の後に、パーマーの人生は変わり始めました。そして広がり始めました。
For the next 30 plus years, her ministry was widespread, theologically rigorous, dynamically revivalistic, and socially relevant.
それから30年にわたりまして、彼女の働きは拡大していきました。神学的には非常に厳密に、そしてリバイバルはダイナミックに、そして社会に大きな影響を及ぼす働きとなっています。
Besides traveling extensively throughout the United States, Canada and Great Britain, preaching at revivals and later camp meetings.
アメリカ合衆国全米を広く旅をしながら、それ以外にもカナダや英国でもリバイバルのために語り、そしてキャンプなどの集会で大きな働きを担っていかれました。
She is thought to be a revivalist, the caliber and popularity of the most famous preachers in the 1800s.
1800年代で最も有名な説教者、最も知られた説教者の一人として、彼女はリバイバリスト、リバイバルを持ち運ぶ人と呼ばれるようになったのです。
25,000 were converted and thousands upon thousands were sanctified under her evangelistic ministry.
彼女はこの伝道の宣教の働きを通して25,000人が救われて、そして何千人という人たちが聖火の恵みに預かりました。
She also wrote dozens of books and tracts, as well as editing the most influential holiness magazine of the century.
彼女はその他に多くの本を書き、そしてトラクトを書き、そしてこの最もたくさんの人たちに影響を及ぼすそのホーリネスの雑誌といいますか、機関誌に関わって編集を続けておりました。
She started a famous inner city mission in New York.
ニューヨークでは有名なニューヨーク市内の伝道ということを始めていきました。
She was influential in Methodist higher education.
メソジストの高等教育の社会では彼女は最も影響を及ぼす人物になりました。
I could tell you more.
私はもっと数多く彼女のことについて語ることができます。
Let me be clear.
ではここではっきりとさせておきたいことがあります。
I do not believe that God took
私は神様がフィーレの子供たちを殺したとは信じておりません。
But I do believe that God used her musing and used her dream.
しかし私は信じております。 足元に全てを明け渡すことができるように彼女を導かれました。
Not just herself,
ただ自分自身を明け渡すだけではありません。
But her Isaacs.
彼女にとってのイサクたちを進めた。
I believe that God brought her to a place of sacrifice.
私は信じております。神様は彼女の前に犠牲を捧げる場所を備えてくださった。
But I also believe that God did not just leave her there.
しかし私は信じております。ただ神様はそこにフィーベを残したわけではない。
Just as I did not believe God left Abraham with a ram in his hands.
代わりの犠牲の子羊を備えずして、アブラハムをそこに残したままに神様はなさるそうでした。
For Phoebe, for Abraham, for you, and for me.
アブラハムに対してもそうでありました。フィーベに対してもそうでありました。あなたのためにもそうであります。
When we reach the place of being able to lay everything down at God's feet,
神様の足元に私たちが持っているすべてのものを明け渡す場所、そこで私たちは到達しますと。
God restores to us a new sense of being.
その時、私たちは新しい意味で、新しい存在として神様の前に立つのです。
After the trip to the mountain with Isaac.
イサクを連れてあの山に登ったとき、
Abraham came down as Abraham.
アブラハムとして山から下ってまいりました。
He became who he really was created to be.
そのとき、神様が想像したい、そのアブラハムになっていたんです。
We can become who God has created us to be.
神様、あなたも。神様がそうしたいとお作りになっているあなたにも話です。
The biblical messages of resurrection.
復活という神学的なメッセージ。
Restoration to the image of God.
それは神の形が再び築き上げられるということです。
Empowerment for life and service.
人生において、そして奉仕において、新しく力が注がれることです。
New birth, new creation.
新しくなることであり、新しい創造です。
And especially holiness and sanctification.
そして特に、holiness であり、聖化が。
All point to the power of God released into the life of a Christian.
それは全てのクリスチャンの中に、神の力が行き渡っていって起こる。
Through the drenching and indwelling power of the Holy Spirit.
聖霊の中に浸りきること、聖霊の力に満たされることによって起こっていきます。
Sometimes Christians preach that women are to be lowly.
時々ですね、クリスチャンたちは女性は低いものだと説教することがあります。
But I believe, especially in the holiness movement.
しかし私はこう信じます。特にHoliness の運動の中にあっては
We are called to be fully empowered selves.
私たちは皆等しく神様によって力を注がれる私たち十分に神様の力を注がれる存在であると信じております。
It is not a coincidence that early holiness denominations ordained women from the beginning.
Holiness の諸団体は初期の頃から女性に対して安息礼を認めてきた。これはただ偶然の一致ではありません。
Holiness theology empowers everyone.
Holiness の神学というのは全ての人に力を注ぎます。
Holiness theology believes that when we are sanctified, we become all we can be.
Holiness の神学は私たちが清められるとき、私たちはみんな本来あるべき私たちになると言います。
When we lay down our life, we truly find our true selves.
私たちが本当に自分自身を神様の前に捧げるとき、私たちは本当の私たちを見出すことができます。
In all its application, this laying down of our Isaacs, giving ourselves completely over to God.
この適用としてですけれども、私たちの遺作を神様の前に送っていくことは、 神様に対して完全になせるということですね。
And this drenching of the Holy Spirit never washes away our personhood.
しかしこのことは、ご聖霊様の恵みの中に浸りきるということは決して私たちのなんか個人的な特質、個性を失ってしまう、個性を洗い流してしまうということでは決してございません。
In fact, the opposite occurs.
実際のことは反対のことが起こります。
Life in God enlightens us, brings us to real life through the liberating grace of God.
神様の命の中に私たちは生気を吹き込まれて、活気を吹き込まれていけましたとき。神様の恵みの中で私たちは自由に生きる真の生き方ができます。
We find ourselves in God.
私たちは神の中に私たち自身を見出します。
It is only as we surrender that we find this godly sense of self.
私たちがこの神様の中にというこの意識を持つときに、私たちは完全に自分自身を明け渡すことができます。
When we lose ourselves, we find ourselves in God.
私たちが自分自身を失うとき、実は真に神の中に私たちは自分自身を見出します。
We find ourselves alive in God when we give up our idols.
私たちが持っているその偶像となっているものを諦めるとき、私たちは神様の中に自分が生きているということを知ることができます。
And this will lead the way to a greater purpose.
このことができますと、新しい、もっと素晴らしい目的に向かって道が開かれてまいります。
Sometimes we talk about giving up sin.
私たちは罪を諦めるというふうに考えます。
But when we use Isaac as an analogy, we realize that we need to turn our hands over and give God the good things as well.
しかしこのイサクの出来事と類似したものとして私たちがこれを考えますときに、私たちは私たちの両手を神様の前に広げて差し出す。
We are to give everything to God.
私たちは神様に全てを捧げるのです。
And when we lose ourselves, we find ourselves in God.
私たちは自分自身を失うとき、渡すとき、神の中に私たちは自分自身を見出すことができます。
But then we ask,
そこで私たちは質問をします。
Now that we have found ourselves, how are we supposed to live?
私たちは自分自身の何であるかが分かりました。ではどのように生きていきますか？
What then is the purpose of our life?
私たちの生きる目的は何ですか?
From Philippians 2, we learn that our attitude is to be like that of Jesus.
先ほど申しましたフィリピ書の2章から、私たちは神にあって自分自身を見出すことを。
In sum, we are called to the same self-emptying love that God in Jesus Christ has shown toward us.
イエス様が私たちの前に示してくださった己を虚しくする愛ということをここから見ることができます。
Because we find our true selves in God, we can then give ourselves in the service to love others.
神様の手の中にある自分自身を満たすこと、私たちは他の人のために自分自身を差し出すことができます。
Self-emptying or kenosis in GreekFor the sake of others is the ultimate expression and appropriate extension of what it means to be holy.
他の人々のために己を虚しくすること。これはギリシャ語でケノーシスと言いますけれども、このケノーシスが究極の私たちにできる精一杯の表現であり、そして清く生きるとはどういう意味であるかということを実際に表していくものです。
Christ's canonic love never required a loss of his son.
このイエス様の己を虚しくする愛というのは決して、ね、個人であること、神様の一人の本当に個人であることを失うようにそれは要求しません。
It was out of his divine identity and relationship to the Father through the Spirit that Christ could empty himself on the cross.
イエス様が十字架の上でご自分を虚しくされます。
commitment toward the world.
イエス様の己を虚しくする愛が私たちを通してこの世界に差し出されていくのです。
It is this type of love that God fully expressed in the sending of His Son to be our Savior.
私たちの救い主として父なる神様が御子をこのように送り出してくださった時、これがその己を虚しくする愛の表れです。
Now He calls us to love as He loves.
神様が私たちを愛してくださったように、私たちも他の人を愛し、神様を愛するように神様があなたに求めておられます。
We use the word kenosis to attempt to describe this indescribable love.
この表現しがたい愛を、己を虚しくする愛という言葉で、
Again, it is the cross that is the greatest expression of God's nature.
神様のご本質を最もよく表現したもの、それが十字架です。
God's self-giving, self-sacrificing, indeed self-emptying love.
神がご自分を完全に差し出されたこと、神様がご自分を完全に犠牲とされたこと、事実ご自分を虚しくする愛を示されたもの、それが十字架の場面です。
Jesus had a cross. What do we have?
イエス様には十字架がありました。では私たちには何がありますか？
In the holiness movement, we have an altar.
ホリネスの運動にいつも祭壇が準備されています。
Like Abraham.
アブラハムにそうでありましたように。
Where we surrender our Isaacs.
私たちは私たちのイサクたちを捧げています。
For some of you, it begins today.
もしかしたら皆さんの中でこのことは今日からお始めになることができると思います。
Some of you need to take your Isaacs to the altar and settle it.
皆さんの中のイサクとなっているものを今日神様の祭壇の上に。
You will lay everything down at the feet of God.
神の御足のもとに全てのものを下ろしましょう、差し出しましょう。
So that you can rise again as a new person.
そうすればあなたは新しい存在として愛が咲くことができます。
So that you can be filled to full measure with the fullness of God through the Holy Spirit.
ご聖霊の働きを通して神の満ち満ちているものがあなたを満たしていきます。
So that you can be empowered to live the life God has called you to live.
神様があなたにこう生きてほしいという生き方に向かって、あなたは十分力を与えられて歩み出していくことができます。
A life poured out for others with the same kenotic love of God in Christ has for you.
神様がイエス様を通してあなたに示された己を虚しくする愛を、今度はあなたが持ってそれを他の人に。
One thing is clear from scriptures and from our tradition. We need to continue to affirm that holiness demands everything we are.
聖書の言葉から、また私たちのこの伝統から、私たちが確信を持って主張できることはただ一つです。それは、ホーリネスは私たちの全てを要求すること。
It demands surrender.
明け渡すことを要求。
It demands our idols.
私たちの偶像を明け渡すように要求します。
It demands our entire devotion.
そして全く献身を求めます。
It demands our willingness to give God everything, the good as well as the bad.
良いことも悪いことも全て神の御手に喜んで捧げることを要求します。
Ultimately, our purpose is fulfilled when God takes over.
最後に私たちの目的というのは神様が全てをお取りになる、これによって私たちに満たされることです。
The knowledge of love is our purpose.
己を虚しくする愛、これは私たちの目標です。
And so holiness enables us to live canonically.
ですからホリネスは私たちに己を虚しくして生きることを可能にします。
To love for the sake of the other.
他の人たちのために私たちは愛を注いでいくのです。
To empty ourselves for the sake of the other.
他の人たちのために私たちは自らを虚しくするのです。
To love like Jesus.
イエス様が愛されたように愛する。
God calls us to love like Jesus.
イエス様がそうであられたように神様は私たちにこういう愛を持てると呼ばれています。求められます。
It becomes possible only through God's empowerment.
でもそれは神様から力を注いでもらって初めて可能となります。
This begins with faith, surrendering faith.
これは信仰から、捧げる信仰から、明け渡す信仰から始まってまいります。
It begins with a faith like Abraham's, who gave everything to God.
神様に全てを捧げたあのアブラハムの持っていたあの信仰から始まります。
And received back a millionfold generations as numerous as the stars.
結果はどうでしょうか。何倍も何倍も増して、何世代も何世代も増して、星空のように神様はあなたに戻してください。
Do you have faith like Abraham?
アブラハムのような信仰をお持ちですか。